はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日ですね、京都新聞社7階の文化ホールで熱血トークライブ超喜寿奥川雅也宮本裕太が語る三河の現在地、京都初世界基準への挑戦っていうめっちゃ長いねイベントタイトルなんですけど、トークライブに行ってきました。でこれ何のトークライブかっていうと、今度喜寿監督の本が出ます。超喜寿という生き方っていう本だったかな。それのね、まあ、記念公演みたいな形でイベントだったんですけれども、参加費は3500円で結構するんですよ。まあ、これね、まあ、本も1冊ついてくるって感じなんですけれども、まあ、最初ねちょっと高いなとどうかなって思ってたんですが、まあ予定もなかったんで見に行ってみようと思って行ってきました。そしたらですね、意外におもろかったんですよ。っていうか面白かったんですよ。いやむっちゃ面白かったんですよ。内容が濃くて3500円全然ありやったなと思って、なので今日はね実際に行った人間としてですね、どうやったかっていうのを皆さんとシェアさせていただきたいと思います。まあのんびりね、まったり聞いていただいたらと思います。でまず最初に感じたのが、超喜寿監督って怖い人じゃないと、頭のいい人やなっていうのを思いました。まあ、これは最初に感じたことなんですよね。で実は私ですね、喜寿監督が京都サンガの監督になるっていう風になった時に、まあもちろん湘南ベルマーレのサッカーをずっと見てたし、どんな人かは知ってたんですけど、本を読んだんですよ。2冊ぐらいかな、喜寿監督の本を読んで、結構考え方とかすごい好きで、なんかメディアで叩かれてるような感じの人じゃないっていうのはある程度知ってたんですけど、まあ、実際にこうやってトークライブ見てみて、やっぱ頭賢いなって思いました。なんやろ、見た目とかも含めて怖い人って印象もあるし、メディアがそういう風に書いてるからそんな印象あるんですけど、なんか言葉の選び方とか考え方に哲学あんなという風に思いました。で昨日の私のポッドキャストの中でも話してたんですけど、大人は感情的になったら負けっていう話ね。なんか普段は哲学的なことを語っていたりとか X で ポストしてたりとかしても、怒った時にね感情的になってしまって、わーってなってしまって、それでそこまでのねキャリアが台無しになったりとか、監督を辞めないといけないとか、そういうことがあるんですけど、喜寿監督は怒る時もね考えた上で怒ってはります。選手に対しても自分の感情をぶつけるんじゃなくて、どういうふうに言ったら伝わるかっていうのをまず一番最初に考えて言ってんやなっていう。まあ、以前その審判とかにね、第4の審判とかにめっちゃキレ狂ってる喜寿さんとかあって、インタビューアーがあれなんかものすごくやっぱ怒ってはったんで使ったら、いやそうじゃないと、そこで自分監督としての自分が審判に対してこう文句を言ってるっていう姿、これが大事なんだっていうふうに言ってはったんで、めちゃくちゃ実は冷静なんやなというふうに思います。うん、でやっぱサッカー研究家ですね、喜寿監督。めっちゃサッカー好きで、サッカー研究家、っていう側面がすごく今回分かりました。ほんでやっぱ希代のモチベーターでもあるし、何よりこう現場を盛り上げるエンターテイナーでもあるんですよ。そういう側面も垣間見えまして、いやこんだけいろんな考え方とか哲学あって、モチベーターでもありエンターテイナーでもあるっていう人はカリスマ性ないわけないじゃないですか。めちゃくちゃカリスマ性あるんやなと思います。だから松田天馬選手が J1 の湘南から J2 の京都に来たんとかもなんかわかる気がする。なんかそんなことでしたね。で奥川雅也という選手はですね、やっぱりドライでリアリストっていう、まあ、これ私もポストしたんですけれども、前日にサンガの YouTube で対談番組ですね、それを見ていて、奥川選手出てたんでね、中野選手と対談してる YouTube 番組があって、それを見たんですけれども、ある程度こうイメージはあったんですが、まあその昨日の話を聞いて、さらにそのイメージが確信に変わりました。とにかくドライ、感情に振り回されてないし、浮かれてないし、チャラついてない。あんだけねイケメンで海外に10年行ったりとかしたら、やっぱり浮かれてチャラチャラして、まあ、日本のサッカーなんてみたいな感じで思って、まあ、それでこけるみたいなのはありそうじゃないですか。でも全然そんなことなく、全然浮かれてないし、なんか実際こう話も筋が全部通っていて、無駄がないなって思いました。やっぱ賢いなって思いました。やっぱりで監督もですね、マサイは思ったよりちゃんと話せるっていうのが第一印象って語ってた通りですね、やっぱり10年間ドイツでプレーできた理由がすごく納得できたなというところですね。やっぱあと奥川雅也選手ってめっちゃイケメンでめっちゃクールな感じなんですけど、目がめちゃくちゃ力あるんですよ一回その目見てください目が割と結構ギラッとしてる、 うん、すごいいい選手、なんか奥川雅也また好きになったなって感じでしたね。でやっぱり宮本ちゃんでしょ、僕たちの宮本ちゃん、宮本優太と選手、もう本当に裏表ないですね。あの試合の会場でも試合のスタジアムでも昨日の会場でも宮本選手は宮本選手ですね、全く同じ。もうそれが本当逆にすごいと思う。話し方も自然で全く飾らへんし、でやっぱりそのサッカーのキャリア、いろんなポジションを経験してきた話もしていて、やっぱり積み上げてきたっていう人の印象がありますね。だから昨日の対談何が面白かったって、奥川選手ってユースからトップ昇格して、そこからすぐに海外渡って10年間も海外でプレーできたっていう、まあエリート型のキャリアだとすれば、宮本選手って叩き上げ、高校サッカーやって大学サッカーやってそこからプロになるっていう、その対比もねすごく面白かったです。あとはですね、バックステージの裏話が面白すぎました。あのイベントではですね、京都サンガのバックステージの裏話もねいくつか聞きまして、例えばですね、福田選手が張監督にタメ口で話しているっていうね、もうこれ奥川選手もめっちゃびっくりしたらしいんですよ。福田選手が監督にタメ口で話してるみたいな。で監督は、あの福田慎之介は明治大学の監督には絶対敬語で喋るって言ってました。張監督にだけタメ口らしいんですよ。なんかそんなんもうスタジアムとかで試合見てるだけじゃ分かんないじゃないですかね。あと原太一選手がいつも熱くなる宮本選手をなだめてるとかね、そんなんとかめっちゃ面白かったなって思いました。あと僕が一番面白かった裏話っていうのは、負けた後の過ごし方、これあの質問コーナーで質問された方の皆さんの返し、あの選手と監督の返しがめちゃくちゃ面白くて、負けた試合どんな感じでその後過ごしてますかみたいな質問やったんですけど、まあこれは具体はね話さないんですけど、それぞれ切り替えの仕方が違ってめっちゃ面白かったです。監督はですね、もう寝れないらしいですね。朝まで寝れへんから4時から海外サッカー見るらしい。でそれでまたモチベーション上げて次のトレーニングに行くっていう。めっちゃ面白かったです本当。で面白かったで言うと、僕が一番面白かったのが試合前のミーティング映像特別公開。これが面白かった。あの記事監督がしかも自分で編集した試合前ミーティングの映像なんですよ。これを今回来てもらった皆さんに見ていただきますって見せてもらったんですけど、ほんまにレアやなと思いました。で映像がねめっちゃ熱量高いんですよ。めっちゃ熱量高い。あのスタジアムに行く前のホテルの中でのミーティングなんですけれども、めちゃくちゃ熱量高いのと、あと監督の言葉選びの精度と言葉の力、改めて頭ええなって思いました。うん、あの映像を見れただけでも僕行った価値あるなと思いました。あ、こんな感じで試合前ミーティングして選手はスタジアムに向かってんやなって思いましたね。キーワードはミラクルクッカーです。であと流通経済大の話も印象的でしたね。パワハラっていうことは普通に司会の梶原さんも使うし、宮本選手も使うし、あいいんやと思って、まあ、聞いてたんですけど、まあ、その木瀬監督が、ね、湘南ベルマーレから、流通経済大のコーチに行った時ね、あのちょうどその時流通経済大っていうのは大学2部リーグに落ちてチームのモチベーションも低かった時に木瀬監督がやってきましたと。でその時に宮本選手は2年生終わって3年生の時かな、であのやばいと、湘南ベルマーレの監督来ると、記事監督来るとどうすると。でなんかそのパワハラ云々で驚愕してたんじゃなくて、とにかく走らされるぞと走らされるぞっていうので、もうみんなうわ嫌やなってなってたらしいんですよ。で当時その大学2部にも2部リーグにも落ちたから、チームのモチベーションも低かったから余計にねそんな感じだったらしいんですけど、ただやっぱりその記事監督がそこでやっぱり各選手のその長けてるところを見出したりとか、でこの時に宮本選手もボランチからサイドバック、キジェ監督がサイドバックやったらひょっとするとプロの道あるかもしれんって宮本選手に言って、そこからまのらりくらりサッカーをやっていった宮本選手はスイッチ入れて、ほならサイドバックで勝負しようっていう風になったらしいんですよ。その話もめちゃくちゃ印象的やって、宮本選手はやっぱり今の自分があのやっぱ記事監督そこでそういう風に言ってもらったからやなって思うと、それなかったら自分プロになってないって、慣れてないって言ってましたね。でそこから12年ぶりの大学リーグ優勝したらしいんですよ。 そして宮本選手の代は、まあ、これは有名ですけど、なんと流通経済代から12人の J リーガーが誕生するっていうね。でちょうど宮本選手が3回生終わって4回生になるときに喜寿監督が京都に来ると、で流通経済大のコーチ退任するってなったときに、もうみんなわーって喜寿監督の周り集まって、あの絶対オファー出してくださいと、絶対オファーください、絶対行きますっていうふうにわーって言ったのに、結局誰も京都に行かなかったっていうでちゃんとオファー出してたらしいんですよ、喜寿監督は。ちゃんと流通経済大のね、あのその時の選手にあのオファー出してたらしいのに誰も行かなかったっていう。でも結局みんな他のチームやってたけど違うなってなって喜寿監督のもとにまた再集合してるって、まあそれはだいぶ面白かったですね。やっぱ現場にいた、現場で聞いたからこそ面白さがあった話でしたね。そして僕がその喜寿監督は本当エンターテイナーなんやなって思ったのがイベントのラストですね。あのまあ、最後に一言ずつみたいな感じだったんですけど、まあ、最後に喜寿監督が 何喋んやろうなと思ってたんですけど、喜寿監督はたくさん話したのでもう話すことはありません、歌いましょうって言って、あの会場全体で京都の力見せてやれっていうあのちゃんとをね大合唱しました。面白いでしょ、すごくないですかそれで。もうさらにエンター、いや偉いなって思ったんが、普通こういうのってまあまあまあちょっとノリでそんなやったとしてもゲストって歌わないじゃないですか、手拍子とかするぐらいで。違うんですよ、喜寿監督はマイクでコールリーダーしてくれて、で最後までマイクでしっかり歌ってくれた。なんかあれにはグッときましたね。なんかみんなで立って300人ぐらいいたんかな、300人400人ぐらいいたんかと思うんですけど、みんなで立って京都のちゃんと歌うっていうね、よかった、めっちゃ楽しかった。ということで最後まとめなんですけど、あの最後にね3人が今年の目標について言ってたんですけど、宮本選手は J1 優勝しか見てない、タイトルを取るためにもう1年京都に残留したって言ってたんですよ。でちょっと衝撃的やったのがやっぱり E1 日本代表狙うって明言しました。で奥川選手は2桁ゴール目指す、であと京都にサッカー文化を根付かせたいっていうことも言ってました。でこれ最後なんですけど、喜寿監督はヴィッセル神戸との最終戦、ホーム最終戦を満席のスタジアムで優勝をかけて戦いたい、でそれを光景をずっとずっと思い描きながら毎日過ごしてますって。だから僕たちファンサポーターもね見てる景色って今一緒じゃないですか。なのですごく僕も熱くなってね、胸にくるもんがあって、だからイベントが終わった後熱が冷めずですね、そのまま烏丸池の居酒屋に、昼からやっている居酒屋に繰り出して打ち上げをしました。そしてまたそこで飲みすぎたっていうね、そんなオチです。ということで、今日はですねもうザラザラ日曜日雑談ということで、昨日私は喜寿監督と奥川雅也選手、宮本裕太選手の、トークライブに行ってきてすごく楽しかったよっていうことを皆さんと共有させていただきました。いよいよ来週かな、来週、J リーグ再開、もう絶対負けられへん、本当に優勝するんやったら、目指すんやったら次の柏レイソル、ガンバ大阪戦、これ絶対落とせないんで、もう負けられない試合ですね。みんなで力を合わせるって変やけど、まあ、みんなで同じ方向向いて、応援の仕方それぞれだと思うんでね、みんなで楽しんでやっていきましょう。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。良い日曜日をお過ごしください。